渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも皆様、明けましておめでとうございます。そしてごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。2022年、渋谷落語今年もやります。どうぞよろしくお願いいたします。毎月第2金曜日からですね、今月は1月の14日金曜日からです。相変わらず6日間の公演で、1月19日の水曜日までございます。平日は夜7時から9時の回、そして土日は2時から4時、5時から7時の回がございます。また今月は特別に、お正月、1月14日の金曜日に1時間の公演があります。5時45分から6時45分。立川こしら師匠と入船亭千里師匠の二人落語。こちらは人気公演でございます。こしら師匠渋谷落語最速の男と、入船亭千里師匠渋谷落語最遅の師匠と言ってもいいでしょう。コントラスト比最大のコンビでございます。こちらまだご覧になっていない方は、人気の秘訣秘密わかると思いますので、ぜひ見ていただきたいですね。そして1月の16日日曜日の朝11時から12時半、早起き落語という二つ目さんと新内1名による4名のちょっとしたコンパクトな公演がございます。こちらは配信もございません。当日券のみ1000円。もう非常にシンプルな回でございます。わかりやすい、ぜひ来ていただければと思います。とはいえ、今ちょっとまたね、新型コロナウイルス、弱体化しているとは言われていますけれどもね、オミクロン株蔓延しております。実を言うと、私もまた濃厚接触者に入ってしまいまして、現在自宅待機中でございます。PCR 検査はね、陰性で特に症状もないんですけれども、このね、やっぱ一人が感染してしまうと、その濃厚接触者というね、人も生んでしまいますので、ぜひ皆さん気をつけていただきたい。私はもうこれ2回目なんですけれどもね、まだ感染してないだけラッキーなんですけれども、やっぱ東京もね、どんどん数が日に日に増えていってまいりますので、皆さんね、ぜひ配信もございますし、渋谷落語やっておりますユーロライブ、こちらは換気がもう本当映画館と同じ基準ですので、非常に行き届いてはおります。が、ちょっと様子を見たいという方は、ぜひ配信でもご覧になっていただければと思いますが、どうか何らかの形で渋谷落語を助けていただければと思います。そしてまずは初めての方からのメールをご紹介いたしましょう。こちらは五本指さん。はじめまして、五本指と申します。20歳、20歳、神奈川在住、23区内の大学に通っています。うわ、嬉しい、ありがとうございます。落語のこと、落語界隈のこと、何もわかりませんが、ただただ、もしかしてこれは芸としてかなりやばいのではないかと、静かに興奮と言いましょうか。電車通学の時や寝つけない夜遅くに聞かせていただいております。ありがとうございます。この番組のリスナーになったのは、確か神田伯山先生きっかけで、成金を知り、創造シーを知って、なんとなく趣味としての話芸に身を乗り出し始めたタイミング、ポッドキャストで落語と安直に検索してみたのが始まりでした。以降ひとまずは渋楽さんの配信で上をしのいでいます。うわ、嬉しい。頑張ればいけるくらいの距離に生のエンタメがある。神奈川に生まれ育って初めて気づいたメリットがこれでした。いつかいい感じに収入がありましたら、学生のうちに寄せが良いということもしてみたいと思います。小劇場の映画鑑賞は好きで、高校時代の早いうちにこの趣味を見つけなかったことに激しく後悔していたところなので、ということで、五本指さん、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。逆にこう遡ってくれたと言いますか、渋谷落語的にはですね、成金メンバー、こちらく師匠、小屋八師匠、少々師匠、また右近師匠もみんな真打ちになりましたね。庄屋さんも今度真打ちになります。渋谷落語きっかけでね、また大きな存在になった伯山先生、またそこから小八師匠、少々師匠はじめ吉祥さん、大福さんがいる創造師という、またこの渋谷落語で出会った面々によるユニットを知って、最終的にこう戻ってきてくれたというかね、たどり着いてくれた、これまあ本当に嬉しいですね。もちろん皆さんね、独自の活動なさっておりますので、 渋谷落語から出たなんてねちょっとは言えないんですけれども、まあそういったところでねやっぱ活発なこう若手の人たちが集まっている場所でもありましたんでね、渋谷落語こうして知っていただいて嬉しいです。また二十歳の大学生がこう落語やばいと思ってくれてるっていうのもいいですよね。嬉しい。まあこのような形でね、しぶらく @gmail.com まで初めての方のメールが届いたら、ポッドキャスト配信してまいります。さあそしてですね、もう一通は後半読むことにいたしまして、本日は12月2021年の12月にお送りいたしましたおしゃべり六太の会、こちら開催されまして年内最後というか公演としては最後と、言われていたんですけれども、まあちょっとね冒頭のトークからラップ、そして、1時間の枕&落語と、一気に聞いていただきたいと思います。まずはね現地を取りましたんでね、こちらの音声から聞いていただきたいと思います。続けてどうぞ。
自分でやってよかったですかこの回。
いやいや本当にありがたい限りで、
うん、
そうですね、ぜひね、うん、来年も続けさせていただきたいなと。
あら、え、
思っております。
いや嘘でしょ本当に。え、皆さん来年も聞きたいですか。あら、
一人だけ手が上がりましたけど、これどういうことなんですか。
これもう一度じゃあ聞きましょうか。今決めましょう。六太さん来年も聞きたいという人手を挙げてください。
挙げてない人は何なの、
う
ん、
そうだね、うん、
なんで来たの。
この回来てる以上挙げないとねっていうね。ありがとうございます。じゃあ六太さん、はい、落語家にとって土曜日のスケジュールっていうのは本当に大変なスケジュールだと思うんですけども。
はい、そうですね。
来年もスケジュールいただいてよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
やるんだやるんだやるんだ。
やります。
本当に
やりますよ。コロナがなくなった時のおしゃべりやりたいですよ。
そうだよね。もうやっぱこう埋めたいね、こうなったら。
もはや、
ここまでやったら。
やり方わかんないですけどね。ずっとコロナなんで。
逆に短い講座できない人みたいになっちゃわないように。
本当そうなんですよ。もう地方行った時何もできなくなるんですよね。
まあ、今日はどんなお話が飛び出すのか。じゃあもう1月からやっちゃいます。
1月から。
あ、本当に。あ、じゃあありがとうございます。いや、いいの
来てください。
すごい。じゃ あこれから講座の準備お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
柳原六太さんでした。ありがとうございます。
もう帰っていいっすか、俺。
まだ。これから本番だから。やるんだ。じゃあもう来月からもう土曜日8時、来てください。もう柳原六太、ね、おしゃべり六太の会、やりましょう、来年も。もうスケジュールもじゃあちょっと抑えてね。我々ももう土曜日は残ってこの回、もうやることにします。なので、皆さんね、まあ、毎月言ってるんですけど友達連れてきてください。まあいない人が来てるのは分かってるんですけども、ね、お友達とかに知らせてあげてくださいね。そしてみんなで六太さんと一緒に年を重ねていきましょう。今日またラップの後六太さん上がりますんで、今日はラップね、竜亭一同さんと六太さんのラップ、青菜の一席ですよね。青菜、まあね、小三治師匠も亡くなりましたけど、小三治師匠のもう代名詞みたいなお話でございましたけれどもね、柳家の二人がその青菜をラップにするという冒涜ですね、本当にね。あ、ここまで言うとおかしいね。じゃあまずラップを聞いていただいて六太さん登場ですので、今日も最後までお楽しみください。
悪い気はしないからいただきますかね。柳かけ 洗いはすごく淡白なものを冷えているのが値打ち。そういやなのおひたしはお好きか。そしたらかつぶしかけても素敵な奥や奥やこの家の王者呼べばすぐ来るまるでソルジャー。奥さん登場旦那様クラムから牛若丸なりでましてその名を不動をガッチャ義経に来ておきなならないなウェイケさん。それより旦那様の後なんだかんだ言ってたけど教えてくれや。客の前でないなんて言うのは悪いことだ。だから使った隠し言葉なお苦労してしまったから苦労ほがん。よしとけを義経にしておきなわかったからチェックしておきな。めっちゃかっこいいなその隠し言葉かくらしげな。このお屋敷はイワシを焼き厚みを棒イワシイワシイワシはいどうぞ。そんなシワシャーなおい女房お屋敷の話失礼空耳じゃないこれは現実テニスが知る俺の中お前に打ち込むロケットランチャー。旦那にしそうになった柳影酒飲みつまみは恋の洗いだね。洗って白いわけじゃない当たり前次は菜のおひたしそれは食べたし僕から奥さんを呼び出し旦那に報告病気よしドラマから牛若丸がいでましてその名を老後がおいこいつなり言っちゃってんのどこれただただ傍観旦那が義経にしておけあんた二人して武家意味はこういうわけそんなこと言えねえだろう読む言うから恋かお金出せ畜生俺のウィークこいつマジでこれは本当そこ疲れそう心臓こうから反抗あいつにだけ飲まし旦那夫婦のサンプリング俺は旦那お前奥様キャスティングお前は押し入れの中オープニングこんなとこ入れば汗だくためらう終わったらしてこいシャンプーリンス貧乏ながら気取る二人リンゴ飲み込み女房押し込み心地よい二人のグルー押し取り食すると反抗が来るよ汚なご性が出ますな予定調和の流れ整えた手はずは鼻から来るすれ違う種危険の相違進んでくストーリー柳影なんてないからなんとな何かわすただの酒さあどうかねを食べと出されるイワシの塩焼きはごく淡白どういう感覚人の意見なんてなんだってないようなもんだからまあまだ待ってなこれこれこれこれと奥屋奥どけどけどけと仕入れから鞍馬から牛若丸がいでましてその名を黒砲丸義経義経じゃあ弁慶にしておけ
なんかそうですね、ちょっといつもとこうリズムが違うと、それはそれでなんか一仕事終わった感じがね、ありますね、あ、これからやるんだなって今、ラップ聞きながら思いましたけどね、そうですね、この回、ずっとね、1時間しゃべって、で、落語一席やってっていう感じなんですけど、ずっと思ってることがあって、 羽織脱ぎたいんですよね。うん、50分ぐらい来てるでしょ。びしゃびしゃなんですよ、俺。ね、でもね、ずっと悩んでるんですよ。うん、でも、まあ、落語入るときに脱いだ方がいいよなと思いつつも、ね、なんかバランスがね、おかしいなと思いながら、その辺どうなんですかね、アンケートに書いていただけると、うん、もう六田さんいいよっていうのがあるのかなと思いますけど、うん、ね、一応ね、なんかその枕から落語に変わるときに羽織って脱ぐ感じのもんですよみたいなのあるじゃないですか。枕長すぎるでしょ。びっちゃびちゃ。うん。早く脱ぎてえなと思いながらやってますからね。その辺一つね、ありますけど。そうですね。11月は、師匠にくっついていろいろ行ってきました。そうですね。まあ、広島行って、それからそれが終わって翌日は赤坂で、師匠の会があったんで、まあ、ちょっとそこ出てくれっつって。で、師匠と赤坂のこの楽屋にいましたらね、師匠が、六田、ちょっといい?言われましてね。この、六田、ちょっといい?っていう間がね、師匠が小言言う時の間なんですよ。で、うーわ、と思って、うーわ、久しぶりに来た、って。なんだ?あれか。なんか、六谷さんとかといたときに、師匠がいて、師匠って言おうと思ったら、間違えて、兄さんって言っちゃった。あれかと思って、確かに、最近の気の緩みが出てんなと思って、ね、あれかなと思ったら、うん。この間さ、広島行ったじゃない。違ったと思って、ああ、ヒントくれた。こう椅子に座りながら、なんだ広島、うん、広島行ってさ、帰りのさ、車の中でね、帰りの車、あれだ、うん、会がちょっと早く終わったから、早い新幹線に乗れますよ、カロクさん、なんつって会の人が言ってくれて、で、じゃあ急いで出ましょうって言って急いで出て、車乗ってちょっとしたら、僕が携帯を楽屋に忘れてるのを気がついて、で、それを取りに行ったがために、こう、ギリギリの時間になったんですよね。一本前に乗れるか乗れないかみたいな。で、まあまあね、本当にすいません、師匠すいません、みたいになって。うん、で、まあまあ、しょうがないよ、みたいになったんですけど、ちょっとこう、不穏な空気が流れてきますよね。あ、カロクさん、ちょっと、運転手のね、人が、カロクさん、ちょっとこれは、間に合わない感じかもしれませんね、みたいな、なんかこう、うまく言ってきて、なんとなく大丈夫かなっていう、空気になってきて、まあ、僕が全面的に悪いんで、で、その時に、まあ、市長が察してくれて、六田くんのせいで、一本早い新幹線に乗れなくなりそうですね、ってこう言ってくれたんですよ。で、ちょっとこう、ボケてくれたんですよね。うん、で、まあ、ね、そこで僕は、もう絶対、こう、いや、本当にすいませんっていうところなんですけど、なんかちょっと師匠ボケてきてるから、まあ僕は僕で、ちょっとシャレにしようかなと思って、運転手の中野さんっていう人のせいにしようと思って、中野さん、頼みますよ、もう。僕が忘れ物するのなんか、長い付き合いなんだから分かりそうなもんでしょ?全部中野さんのせいですからね、つって。全力で、無罪の中野さんのせいにして、師匠が、お前のせいだよって言ったやつあったんですけど、いやー、我ながらチャレンジングなことしたけどなーって、ね。全然いらないじゃないですか、そのボケ方。うん。すいませんでいいはずなのに、なんで被せに行ったんだと。僕もなんかちょっと、あれやりすぎたなって思ってたやつ、うわ、絶対あれだよと思ったら、うん。でさ、話出た、写楽祭のさ、実行委員長を俺がやるじゃない。全然違う。うん。でさ、なんかね、まあ、例年その、二つ目が、副委員長をやるみたいなんだよね。うん、で、まあ知らなかったんだけど、で、まあ実行委員長、カロクさんがやるから、玉之助兄さんが、まあ、 ちょっと軽く、まあ、2つ目誰か、実行委員長決めてくれ、副委員長決めてくれなんて言われててさ、で、まあ、俺としてはね、ちょっとまあ、ロクターに間入ってもらって、なんかこう、いろいろ意見言ってもらえたら、まあ、嬉しいし、ちょっとそういうなんかこう、クリエイティブな部分で出していってもらえたら、すごくいい感じになるんじゃないかなと思うんだけど、副委員長、やらない？それかよつって。おい、トーンを考えてくれよ。もっとさ、いいよ。ロクター、あのさ、シャラクサイ副委員長やって、これでいいでしょ。ロクター、ちょっといい？やめてよ。やめてよ、おい。いろいろあんだよ、俺。いろいろ思うところある。本当にやめてって。あ、そうですか。いやいや、はい。師匠にまあそう言っていただいて、まあ私嬉しいですし、何かこう、やれたら楽しいなとこう思うんですけど、ですね、まあちょっと私はその写楽祭に関しまして、まあその、なんていうのか、その自分の店というか、なんていうんですかね、その。まあ、自分の店が、まあ、ありまして、ちょっとですね、8月末から、まあ、来年は9月の4日ですから、9月の4日まで、私はそのペヤングのグッズを作らなければいけなくてですね、もう例年本当に何もできなくなるんです。なので、で、当日も、もうペヤングのブースからこう一歩も出られない、ちょっとこう、あと頼んだよって頼める相手じゃない方がこういらっしゃって、私はもう本当にトイレも行けないぐらいの一歩も出られないような状態になりまして、ちょっと難しい。またシャラクサにもう5年ほど私は多分携わってるはずなんですけど、なんでかこのそのペヤングっていうブースがですね、飲食ブースにはないんですね。だから本部の横にありまして、誰がいるのか、事務員さんと僕と文楽師匠しかいなくてですね、写楽祭が何が行われているのか、で、どういうことをしているのかとか、どんな人が店を出しているとか、何も知らないんです。5年もいるのに。だからちょっと難しいというか、まあだから事務員さんなり仲間内、先輩一兄さんとかやられてたんで聞いてみて、まあやれそうだったらちょっと やりたいなというふうに思うんですけど、よろしいですか？まあそうだね、いやいや、そうだよ、ロクターね、もうそれがあんだからね、まあまあその通りだよね、じゃあまあなんかさ、ちょっと俺もまあ全然分かってないから、いろいろまあ聞いてもらって、でやれそうだったらやってもらいたいなと思うんで、じゃあまたお願いねなんつって、何ですかねこれね、なんで僕は自分の師匠の用を自分の師匠に頼まれたものを他の師匠の用で断るの、どういうね、僕もやりたいんですよ。ね、師匠とやると、やっぱり僕は楽しいし、一緒にいてね、こう師匠と一緒にいて楽しいっていうのが、まあ、基本的に僕のバグってるところだと思うんですけど、あんまりいないんですよ、こういうタイプの人。ね、楽しいし、なんかね、師匠もボケてきて、僕も突っ込んでみたいなできるし、なんかこう一緒にね、作れるといいなと思うんですけど、自分はやりたいのに、やれない理由があるみたいな、もどかしいですね。で、まあ、いろいろね、こう聞いてみたんですけど、ちょっとやっぱりね、難しいと、事務員さんたちからも言われまして、ね、ちょっとお断りしようっつって、師匠に、あ、すいません、師匠、いろいろ聞いてみたんですけど、やっぱり、難しいみたいでして、やっぱり私、こう、一人でほとんど切り盛りしてるような状態ですんで、ちょっと難しいです。あ、そうか、そうか、って。まあまあ、ね。ありがとう、ありがとう。いやいや、その通りだと思うからさ。 まあまあ他の人を探すから、うん、大丈夫よ、うん、ありがとうね。いや俺もね情報全然なかったからさ、どんな感じか分かってよかったよなんて。あ、すいません師匠、なんで僕は師匠のよう文楽師匠のようで断ってんすかね、うん、まあそうだね、うん、まあまあしょうがないよ、うん、ね理由は簡単だね、うん、文楽師匠の方が俺よりずっと偉いって、うん、これだからもう添い遂げてくれわかりましたなんてね、うん、難しいですね、落語界の理不尽というのはこういうところに出てますね、うん、いやいやだからね、まあ今年来年はね、家禄が実行委員長やってる、それを横目に見ながら私はまたペヤングを売る師匠文楽とともにですよ、添い遂げようと思いますけどね、そうですね、川崎のねなんか落語会出てきまして、ラゾーナ川崎ってこう併設されてるんですか、駅にね、駅にこう大きいショッピングモールっていうんですかね、あそこのこのね上の方がホールになってまして、でそこでこう落語会があるっつって、初音屋左京師匠という師匠からお願いされて、で行ってきましてね、で当日行ったらホールのスタッフさんが、あ、六田さん、あ、よろしくお願いします、ですね、まあ前にもお伝えした通り中入りの時にですね六田さんの講座の後に抽選会をやる予定でおりまして、で六田さんには司会の方をやっていただきたいなと、前座さんと協力しながらやっていただきたいと思うんですがよろしいでしょうかって。あ、抽選会ですよね。あ、わかりましたわかりました、え、全然大丈夫です、あ、すいません。でそれからですね、まあ、記録用でこの動画を、会の動画をこう撮らせていただきたいと思うんですけれども、そちらもよろしいでしょうか、他には流しませんから。あ、はい大丈夫ですってね、抽選会、抽選会ってね、まあ久しぶりですよね。それこそまあコロナになってそういうものもないし、それだけねこう人が集まるような会も少なくなってましたし、そもそもね抽選会があるような仕事ってこう公民館とか、あるいはこう地域のね敬老会とか、地域の落語会みたいなところ行ったりすると、じゃ あ手ぬぐいと色紙書いてくださいみたいな、でこう演者の色紙と手ぬぐいと渡していくみたいなのがあったりしてするんですけど、あ、久しぶりだななんて思って、うん、で僕の講座が終わって中入りで、で中入りの時にこの袖で待機してましたら、前座がねリスケ君っていう前座さんいまして、でリスケ君が、あ、すいません、これから抽選会なんですけど、私抽選会ってほとんどやったことがなくて、どういう感じでやればいいんですかね。ああ、そうだよね、だって前座になってね2年はコロナだもんね今のところね。いやいや、そう、いやもうねいいんだよ抽選会ってさ、なんかこうやらされてね、だからもうそんなもうね、ただもう仕事はさ、だって前座の働きとそれから講座やるっていうのが仕事なんだからさ、別に俺たち抽選会やりに来てんじゃないんだから、全然いいのよそんな、別にこうワッと盛り上げる必要もないしさ。あ、そうですか、いや私本当にまあ数回しかやったことないんですけど、ただこう物が当たって渡してっていうだけになってしまいまして、なかなか難しくて、まあどうしたらいいかなっていつも思うんです、いやそういう問題やね、もうねいいの、その得意な人がもうワッとやればいいんだよ、もういいもうただ渡せばいいだけなんだ、はい何番です、はいおめでとうございます、はい何番です、はいおめでとうございます、これでいいんだよと。そうですか、いやちょっと安心しました。じゃあどういう感じでやればいいですか。じゃあ兄さんがこうマイク持ってくじ引いて、で私がじゃあ私に行けばいいですか、その景品を、それで行こう、もう本当にタンタンとやっていこう、パパッとねっつって、わかりましたで、抽選会ね、やっぱり前座の頃はね、そうやって行く機会多かったんですけど、二つ目になるとね、なかなかやらない。で、また、そのね、こう、前座の頃っつうのはね、なんだろうね、こう、お客さんの前出て、なんかやらされるっていう、その、やらされてるっていう方が強いんでね、結構萎縮しちゃって、 ね、あんまりボケてもしょうがないなとかありますし、でまたね、こう関係性のない師匠とかが一緒にいたりすると、なんだよお前下手だな、もっとなんかわってやるんだよとか言われて、もうめちゃめちゃ嫌な気分になるんですよ、抽選会って、うん、で久しぶりにあの抽選会やったでしょ、もう本当久しぶりですね、楽しくなっちゃってさ久しぶりの客いじり、楽しくなっちゃって、お母さん当てますよ、ね、はい、願っててください、お母さん行きますよ、うーん、残念ダビョーみたいな保湿クリームとかね、景品になって、うん、男性のね、おじさんに当たって、あ、おめでとうございます、あ、保湿必要ですかとかね、もうひどいことばっかり言ってもうブンブン言ってね、うん、何も当たらなかった子は、あ、人はあの、うん、表であのリスケ君がハグしてくれますからみたいな、手挙げてください、誰も上がらないですねみたいな、むちゃくちゃ大回し大暴れですよ私がもう落語以上にドカンってきちゃってね、うん、終わってあの袖にハゲたらリスケが、アイさん何ですかあれは完璧じゃないですか、びっくりしましたよ、何が淡々とやるですか、死ぬほどいじってる、めちゃくちゃ温まってるじゃないですかあれ、 めちゃめちゃ勉強になりました、ありがとうございますなんてね、でまあね、会終わってで出ようとしたら、あのスタッフの人が来てね、あ、ドクターさん本日はありがとうございました、あの落語も熱演で、またあの抽選会の方は大変に盛り上げていただいて、ありがとうございました、いやいやそんなことないです、いやいやもう私ども感心いたしまして、なかなか私どもあのスタッフの方で、お客様にこう何か物が当たるとか抽選会やることがあるんですけれども、やっぱりあのスタッフでやるとどうにも盛り上がりに欠けるというか、なかなか難しいなといつも思っておりまして、でまあ先ほどこうスタッフと話しまして、みんな今日の六田さんみたいにやっていこうというふうにこう話してましてね、でまたあの記録の動画がございますから、そちらで勉強させていただきたいと思います何撮ってんだよいやいや本当にね、今後ね、あのラゾーナ川崎行って、スタッフの客いじりひどくなってたら全部私のせいなんで、それだけね目つぶっていただきたいなとね思いますけどね、いやー久しぶりにね、こうねお客さんと接するってやっぱ楽しいですよね、そうですね、そうですね、それからあの新潟ね行ってきました、うん、まあ何回かねもう喋ってますけど、あの上越名人会というね、会がありまして、今年で48回目、年に一遍ですから48年続いてるんですね、古参の代から先代古参の代から続く会でして、まあまあざっとね概要を申し上げますと、朝早くに、東京出て、で酒蔵にね、まず行くんですね、日本酒の酒蔵に行って、でもうすんごいごちそうと大量の日本酒ですね、うん、これをこういただきまして、でそれからこう落語会に行くんですね、うん、すごいですよね、この会の前の接待ね、絶対ダメですよ、うん、もう酔っ払っちゃってね、落語やりたくねえなって本当に思いますから、うん、なんでここで俺たちは日本酒を飲むんだろうってずっと思ってるんです、まあそういうルーティーンでして、でそこからまあ落語と踊りの会という、これがあって、で終わるとそのロッジ山小屋みたいなね、立派なロッジに移動しまして、でそこでまあ大宴会をこうやるんですね、まあその3、40人こう集まってね大宴会して、で宴会が終わるとそのロッジの中に併設されてるカラオケルームに移動して、で歌を歌い、私が寝るのが深夜3時という、朝9時から始まるんでね、9時3時ですから、やっぱりその労働基準法っていうものを改めて考えさせられるそういう会でして、でまあ、そうですね、師匠と他私と他の兄弟子たちっていうふうに、まあ、一門で行くみたいなことでして、きついながらもね、 そのなんかこう兄弟子たちがいて、楽しいんですね。やっぱりその一門でどっか泊まったりとかなかなかないんでね、ちょっとした旅行に行くみたいな、うん、で毎回行くと行き帰りなんかグリーン車を取ってくれるんですね、うん、でグリーン車ね、師匠がいて、で一門でこう4人で乗るんですけど、師匠の隣がね お三兄さんだったりするんですけどね、いいんですよね、お三兄さんが本当に嫌そうな顔をしてるんですよね、うん、師匠に隠れてね、駅のホームでこのあんたナンバー、あんたナンバー、あんた変わってこっちの方がいいよ、あんたこっちの方がいい席だよ、いい席関係ねえだろ、グリーンみんな一緒だよ、師匠の隣が嫌なお三兄さんと乗っていくっていう、そういう仕事でしてね。でまあそれがでそうですね、その打ち上げやってる時に毎回その余興をね、やらされるんですね、余興これがまたね大変でして、もう48年やっていって、行った芸人が何かやらされるんですね。それこそ市場師匠とか北八師匠とか、もうそうそうたる面々が余興をやってきてるんですよ。だからその芸人がやる余興、謎かけとか小話とか、そういうものがもう出尽くしちゃってましてね、だからちょっと小話、じゃあ私小話でやりますなんて小話で逃れようとすると、六田さんその小話私聞いたことあるな、言うなよと思うんですけどいいじゃん別にって思うんですけど、他のないなんてね、他ので逃げたり、まあだから僕はもうしょうがないんで、ラップを歌ってけん玉をね覚えていって、で玉すだれですね、しっかりと稽古して、うん、だから私としてはその新潟に余興に行くっていう感じの仕事でしてね、うん、だからその余興の仕事も去年はね、ちょっと余興仕込んで、行こうと思って、で余興仕込んで行ったらその打ち上げがなしになりまして、で会もねちょっとこうコンパクトになって、で兄弟子たち一門で行ってたんですけど、師匠と僕と二人っていう風になりまして、で、まあね僕としてはこう余興ね、やってやるぞと思って行ってるんで、なんかこうやらずに帰ってきて、新潟来た気がしないなってね、なんだかこう消化不良みたいに去年はなってたんですけど、でその回が今年もありまして、で随分前ですね、師匠からロクターの新潟今年もよろしくねなんつって、あ分かりましたよろしくお願いしますなんて言われてまして、でまあ多分ね去年と同じ感じでやるって言ってるから、俺とロクターと2人で行くからって、あ分かりましたよろしくお願いしますなんつってね、でまあそのつもりでおりまして、1週間前ですかね、師匠から師匠に会った時に、ロクタ、ちょっとねロクタに会ったら言わなきゃいけないことあったんだわ、うん、これ喜ぶと思うよ、はい、え、なんすか、うん、ね新潟の仕事止まらないけどロッジでちょっとお茶を飲もうって言ってるよ、ロッジ行くんすか、うん、行くって。余興あるんすか、あるだろうね。一週間前ですよ、師匠。俺何にも仕込んでないっすよ。なんとか一つお願いしますよ。嘘でしょ、一年前から仕込まないと。こんな一週間前じゃ何にもできないっすよ。隣にお三兄さんいたんでね。あいさん、兄さんもほら。行きましょう一緒に、あれきついんだよないやかわいそうじゃない、俺かわいい弟弟子がさね、一人で行くんですよ、なんかまあ兄さんとかいるからなんとなく紛れてたものが空間にずっと一人ですよ、俺かわいそうでしょロクタさん一人でお願いします釣れないなと思いながら、もうしょうがないですよ、1週間前に言われてね、だから例年、終わると、まあ、1年なんとなくなんとなくあれしよう、なんかないかななんて思いながら、で こういい感じにひらめいたやつをやるんですよね。あ、そうだ、けん玉覚えようかなとか、なんかできるだけコンパクトなものを持っていきたいんでとか、いろいろあるんですけども、1週間しかないんで、そこからもうーわ何やろうかな、けん玉をもう一回やるっつっても、もう本当に付け焼き刃で、うん、でやったもんだし、うまくもないしね。で玉すだれっつってももう玉すだれももう覚えてないしね、その日その場でやるためだけだったんで、いやーちょっと厳しいな、うわ何やるかなと思って、あのテレビ見てたら、今 CM でね、あの松平健さんがね、松健サンバ踊ってるんですよ。これだ、松健サンバ踊ろう、よしっつって、もうそこからすぐさ、アマゾンで松健サンバのグッズ探してね。で松健、皆さんもね、あれご存知かもしれません、松健サンバの衣装がね今すごい品薄なんですよ。ブームじゃないから、うん、全然ない。しかもすんげえ高いんですよ。1万円ぐらいするんですよ、あのキラキラの衣装で。いや1万はやだなと思って、どうするか、メルカリだなっつって、メルカリ見たらさ、あの5000円なんですよ。いいなっつって、5000円は行こうっつってさ、うん、5000円も高い気しますけどね、今考えると、うん、もう背に腹は変えないですから、で見て落札しようとしたら、発送まで3、4日かかりますって書いてるんですよ。で1週間前でしょ、3、4日じゃ、いや厳しいなと思って交渉しようと、購入させていただきたいのですが、購入後すぐに発送は可能でしょうかってこうコメントを入れて、大丈夫ですよなんつって、よしと思ったんですけど、向こうの人も驚いたでしょうね。なんで今マツケンサンバの衣装早急に欲しい、どういう人なんだろうってね。でまあまあ大丈夫ですっつってね、すぐに落札して、じゃあすぐ発送しますからなんつって、よしと思ってね。でもうそこからさ、1週間でしょ、1週間もうね、移動中はマツケンサンバを聞いてね、うん、でこう暇を見つけてはサンバステップを踏むんですよ、僕は。もう1週間だから、仕事もあるからね、賞味3日ぐらいしかないんで、うん、ねえ、あるんですね、マツケンサンバステップ動画みたいな。いいですね、8年前の動画今見てさ、すっごい覚えて、うん、で前日になってね、衣装がようやく届いて、よし届いたななんて思って、あ、まあちょっと着てみようっつって、マツケンサンバの衣装を着てさ、こう鏡の前立ってね、思いましたね、これ面白いか。なんかやるっていうのが先行してさ、ね、なんかやらなきゃいけない、何かっていう、その何かは見つけたんですけど、それが面白いかどうかのフィルターには通してないですよね。何かやらなきゃいけないで、これだと思ったんですけど、もうキラキラの衣装着てさ、これの何が面白いの。そりゃそうですよね、マツケンサンバ見て笑ったことないですもん俺。っつって、うわこれは大丈夫、これめちゃくちゃ滑るんじゃないこれ、すごい怖くなって、でももう前日なんでね、もうこれで押し切るしかないと思って、でとりあえずちょんまげのカツラね、これ買わなきゃいけないなと思って、もうだからそれ着て見て、音の編集したんですね。5分とかあるんで、5分はもう持たないし、1分半ぐらいもう前奏もカットしていい感じにやって、よしと思って、よしちょんまげ買いに行こうっつって、夜ですよ、ドンキホーテ行こうっつってドンキ行ったんですよ。あのね、ドンキホーテにちょんまげのカツラがないんですよ。いや絶対あると思うでしょ、絶対あるっつって高く食ってたら、あのね、今このクリスマスシーズンでしょ、サンタの衣装にバラエティグッズがもう押されちゃって全然ないんですよ。嘘でしょっつって、そっからもう3軒ドンキはしごっすよ。
ドンキはしごする37歳ね。久しぶりにいろんなドンキ、でもいろんなドンキ行ってもなくて。で、ね、やっぱカツラないと。もう逆に着物なくていいからカツラは欲しいじゃないですか。うん。ね、で、うわ、どうするかなっつって。もう被り物もほんとなくて。なんかないといけないなっつって。うわ、どうするかなっつって。で、見たら、まあ、さっき言ったようにクリスマスシーズンでしょ、サンタの帽子があったんですよ。マツケンサンタこれだっつって、サンタの帽子かぶってマツケンサンタ、あ、これだっつって、でサンタ帽かぶ買ってね、家か帰って衣装着てサンタの帽子かぶって鏡の前でも震えますよね。マツケンサンタって何？何？え、マツケンサンタこれだじゃねえよ。いやいや、陰踏んでるからいいみたいな。俺どういう、これは鏡の前の自分見てさ、これは芸人のすることじゃねえよ。俺何しに行ってんだよ。もう、でもしょうがないですよね。もう、マツケンサンタで行くしかないですよ。前日ですから。12月だからね。なんかいいだろうっていう。もう、後付けの理由ばっかりですよ。うん。それでもうね、前日準備してさ、本当に悲しいですね。なんか、落語の着物を入れて、セッタとか用意してさ。なんかそのキラキラのさ衣装を入れてさ、サンタ帽を入れてさ、でなんか一応師匠と楽屋にいるときにバレないようにと思って、なんかバッグの底の方にキラキラの衣装とか入れてさ、俺何してんだろうな。俺は新潟に何をするんだ俺は。ねえ、行ってきましたね、あの上越妙高。うん、あの新幹線の中でもね、マツケンサンバを聞いてさ、師匠の目を盗んではサンバステップを踏むんですよ。やっぱり踊りしっかりしていかないとね、そこはブレちゃうと良くないから、そこはこうパリッとね、テッテッテッみたいなやらなきゃいけないですから。もうね、こうオレイみたいなやるんですよ。やらなきゃいけないからさ、師匠の目を盗んで、なんかこうね、脇でこうセッタでペタペタやりながらね、サンバステップ踏んでさ、で会場ついてね、スタッフの人にこう挨拶していって、で挨拶していたらおじいちゃん一人来て、あ、ご苦労様ですって。でそのおじいちゃん見てね、あっと思い出したんですけど、そのこのねおじいちゃんがね、まあ、ちょっとくせ者というか、ちょっと気をつけなきゃいけないなっておじいちゃんでして、会場で気がついたんですけど、あ、そうだ、この人いるんだっつって、まあ、日本舞踊と落語の会ですから、で日本舞踊にすっごい精通してるみたいな、まあ、小柄で眉毛がこう太くってね、でなんかこうくしゃおじさんみたいな感じの白髪のね、おじいちゃんがいて、だからその日本舞踊っていうタルワみたいなのをすごいこう語りたいタイプの、なんか言いたいみたいな人でして、で毎回その打ち上げやると師匠の横にまずバッと来てね、でそこからもう1時間、カロクさん、なんでね近頃若者が日本舞踊を見ないのかねつって、それやる場所じゃねえんだけどなと思いながら、うん、でまあ師匠もね、ずっとこう付き合って、で、師匠がこういなくなったらやっぱりこう誰か探したいんですよね、うん、おさがにさん見つけて、おさがにさん、なぜ若者が日本舞踊を見ないのかねつって、うん、おさがにさんに言ってね、でおさがにさんに何を話してたんですかつったら、ああちょっと難しかったな。相手を選べよっていう。 なんかこうちょっと草したいというか言いたいタイプのご意見番みたいな人がいて、うわーこの人いるんだって、松健さんだ、怒られるよこの人、うわやだなと思って、どうか来ないでくれつって、で楽屋でねいて、でまあそのおじいちゃんもいるし、やだなと思いながら、こう舞台がね始まるでしょ、落語と踊りの会でしょ、なんで俺は日本舞踊の人の前でサンバを踊ろうとしてるのかって。うわ、全然頭になかったって。選択ミスだ。なんで踊りの人の前で踊ろうとしてるんだ。しかもマツケンサンタ。何をしてんだよって。もうやだなって楽屋で頭抱えてさ。でもうしょうがないですよね。それで会がまあ終わって、でロッジに行ってね、もうだだっ広い食堂ですよ、多いとね 4,50 人入るんですけど、まあそこでもううちうちで、ちょっとお茶でもしましょうかなんつって、会場に着くとだだっ広いところにそのねパーテーションがわっとあって、いましたね、あの少人数のおじさんたちね、少人数のおじさんの真ん中にあの日本舞踊のおじさんもいて、みたいな、なんだよ帰ってくれよと思いながら、もうやだなっつって、ただねその今まではこうねわーっとやってでカラオケ行ってみたいなことだったんですけど、まあ日帰りで帰るし新幹線の時刻もありますから、みたいなことで、でまあ少人数のねごく関係者だけですから、そのやっぱり歴史がある会なので、そのなんかなこの昔の話とかしていくんですけど、なんかこういい感じにほっこりしてましてね、少ない人数でやればやるって、穏やかなこう時間が流れてまして、ああなんかこれはこれでいいななんて思いながら、無理にこう人数でわーっとやることもないななんて思って、穏やかにこうね時間が流れてて、ああ今日はこれは余興、別に余興の感じはないなって、でそしたら主催の方が、もうそろそろ時間ですから、順にこの締めの挨拶というか、一人ずつ挨拶していって、締めていきたいなというふうに思いますんで、じゃあそろそろそれぞれ、一言ずつお願いします、ああそうかそうかっつって、まあ、順に順にこう挨拶していって、で僕の大体僕ぐらいの番になって、あそれじゃあ六田さん、余興の方お願いします今こんないい空気なのに余興やりますまあまあやっぱりこの回は六田さんが余興をやらないと閉まりませんからそんなことない、余興の内容知ってるかって頼むぞ、知らねえだろお前、知らねえから言えんだよお前、マツケンサンタだぞなんだよそれ、マツケンサンタって何なんだよと思って、いやもういいんじゃないですか、いやいや締めで余興をって、締めの余興ね、斬新ですよね、もう本当にやるんすか、いや俺今日はなくていいと思ってんすけど、一つお願いします、いやもう分かりました、もう やります、やりますけど、ちょっといつもより時間かかるんで、ちょっとお願いしますよっつって、こうパーテーションがあって、そこでまあ僕は着替えをして、一応このねアイラインですか、やっぱりそこはさ、やっぱ僕もやっぱプロなんでね、そういうとこはやっぱこだわっていくわけですよ、まあ一応ねアイラインぐらいは引こうっつってこう引いてね、でまあねこうサンタ帽をかぶりさ、なんかこうつけてさ、キラキラのやつ着てってやってたら、それじゃあ私が六田さんがこう準備が支度があるそうなので、ではちょっと喋らせていただきたいと思います、まあ、この回は今年で48年目を迎えまして、無事に、終えることができました、まあこれはひとえに皆様のおかげで、本当に皆さんお手伝いいただいてありがとうございます、 今年は小三治さんがお亡くなりになりまして、私も学生の時から小三治さんとはもう話を教えていただいたこともありました。お知見の時にです、その小三治さんがここにも来ていただいた小三治さんがお亡くなりになりまして、もう今も思うと私は涙が出るんですけど、ちょっとすいません、あの六田さん、支度はよろしいでしょうか。できるか、誰が寝られるんだ、そんな。師匠がね、さしてくれて、ちょっとですね、あの弟子が出にくいと思いますんで、私が小話で繋がせていただきたいと思いますんで、師匠がね、小話で繋いでくれて、でね、ちょっとじゃあ、そろそろ、六田くんは、いいかな、じゃあ、六田くんの、支度が整いましたんで、それでは、六田くん、張り切って、どうぞーってね、音かけてね、どうもーって出てったでしょ。驚きますよね。泣いてるおじさんいるんですよ。おい、何やってんだよ、これ。最悪。何が叩けボンゴだよ、響けサンバじゃねえぞ、お前。おれい最悪。日本舞踊のジジイ見たら。何してんだよ、お前。俺が泣きてえよ。叫んなよ。まあ、踊り切りましてね。日本舞踊の先生が。六田さん。面白かったね。面白かったんかい。笑いのツボがわかんないよ、俺は。何が面白いんだよってね、思いましたね。まあまあ、来年はね、日本舞踊とサンバのね、コラボでね、一つ余興やろうかなと思いますけどね。まあまあ、ごくごく、なんということのない落語で一席お付き合い願いますが、いや本当暑いですね、そうですね、落語の方にはおめかけさんなんて名方出てまいりますね。おめかけさん、囲ってる旦那がいるわけですが、囲ってる旦那、この旦那が訪ねてくる、話の方の幕が開くようで、お花、お花はいるかい、お花、はい、あら旦那じゃございませんの、どうしたんですこんな昼間から、まあいいからこっち上がってください。うん、そうかい、そうさせてもらおう。いやいや、ああ、おっかさんの姿が見えないね。ん？どうしたよ、おっかさん。おっかさんですか？あ、なんでも講釈聞きに行くって、そう言って出てきました。そうかい。ああ、年寄りの帰参時に講釈なんてのは一番だ。いやいや、今日来たのってのは他じゃないよ。ここにな、20両ある。この金でもってな、私と別れてもらいたい。別れる？何ですか、その別れるってな。だって、私と旦那とはお金でどうのこうのってそういう仲じゃないじゃありませんか。なんだってこんな嫌な真似をして。私のことが嫌になったら嫌になったって、そうおっしゃってくださればそれで済む話じゃありませんか。ああ、そうですか。私の他に女ができたってそう言うんですか。ああ、いやいや、ああ、そうじゃないんだ。お前のことが嫌になったとか、いや、女ができたとか、いや、そういうことじゃない。いや、実はな、お前の面倒を見られなくなったんだよ。私の面倒を見られない、店ののれんを下ろすことにしてな。店ののれんを下ろす、あの星野ののれんを下ろすってんですか。あ、だって私聞いてませんよ。いや、この間番頭さんに会った時にも、それに十さんに会った時にもそんなことは言ってませんでした。そらあな、周りのもんには誰にも言ってない。いやいや、わからないようにしてあるだけでな。この間のことだ、商売の方で店に穴開けちまってな、相場の方でなんとかなるかと思ったが、これがどうしてなるものかだ。ああ、穴は広がるばかり。番頭にも重吉にもまだ誰にも言ってないんだが、来月にはあの店ってのは人手に渡るようになってるよ。金がないのは首のないのも同じだ。てが、それは全くだ。ああ、その最中に20両こしらえてきた。いや、受け取っておくれ。ちょっと待ってくださいよ。旦那これからどうなさるんです？どうなさるもこうなさるもない。ああ、 もう私はこの世に未練はないんだよ。未練はないったって、なんだってそんなこと言うんですか。私なんだって旦那と一緒にしてきたじゃありませんか。私旦那の言うことだったら何でもするんですよ。旦那が踊れってんだったらサンバでも何でも。サンバは踊らなくていいんだ。ああそうかい、そう言ってくれるとありがたいね。そんなこと言わないでくださいよ。本当にじゃあのれんを下ろして死ぬってそう言うんですか。本当に、まあ、弱っちまいましたね。だって私旦那がいなきゃ生きていたって何も面白くないんですよ。旦那、私旦那が死ぬってんだったら私も死にますよ。そうかい、お花ありがとう。そう言ってくれると思わなかった。うん、そうかそうか、ありがとうなお花。それじゃ一緒に死の。え？じゃない。今死ぬとそう言ったろ。私？私言いました。ああ言った。確かに言ったよ。いやいや、それじゃあな、私はこれから家に戻って、うん、それからお前のところに行くようにするから。ああ、八つの鐘が鳴った頃にはお前のところに行くように思うから。ああいいかい。それじゃあ支度だけはしといておくれ。うん。それじゃあ私はこれでもってちょいと失礼。ちょっと旦那、旦那ちょっと待ってください。話が早すぎますって。ちょっと旦那、旦那、旦。言っちゃったよ。冗談じゃない。ついうっかり死ぬなんてことを言っちまったんだけど、まあいっか、どうせあの旦那のことだから気が変わりやすいお人なんだよ。うん、またコロコロ気が変わるに違いがないんだから、あ、このお金はこっちにもらっておいて、湯でも行ってさっぱりしてこよ、なんてんで能天気なやつがあったもんで、これから湯に行って戻ってくる八つの鐘がゴーンとなりますと、表の塔、お花、お花はいるかい。お花、はい、誰です。旦那、あ、どうぞこっち上がってくださいな。あ、どうしたんです。うん、どうしたもこうしたもない。支度は済んだかい。支度、あ、支度ですか。いや、あの、まだ支度が済んでませんから、どうぞこっち上がっていただいて、あの、一杯やっていただいて、ケーキ漬けに。ケーキ漬けにってね、死のうとそう言ってるね。分かってますよ、分かってますけど、あ、旦那見てください、空模様随分と怪しいですね。雨降りそうですよ。あ、あの、日を改めて見たらどうですか。あの、来年の春あたりなんてな、私花見に行こうってんじゃないんだよ。え、いいからさあこっちに来ておくれ、なんてね。さあ旦那、お花の袖を引っ張りました。あっち行ったりこっち行ったり、やってまいりましたのは大川でございまして。旦那、旦那、あの、ここ東橋です。これからどうなさるんです。どうなさるもこうなさるもないよ。身を投げて死のうとそういうんだよ。死のうたって、あら、まあ深そうですね。こんなところから身を投げて怪我しません。怪我しないったってね、私たちは死のうとそう言ってんだよ。うん、分かってますけど、だってね、私、泳ぎ知らないし、少し風邪ひいてんです。お前死ぬ気がないな、飛ぶ気がないな。飛びますよ、飛びます、飛びます。ずいぶん古いね、まったく。え、お花、いいかい、あそこ明かりが見えてるうちがあるな。あれがお前のおっかさんのうちの見当だ。あ、これからな、おっかさんに向かって最後のお別れを言いな。お別れだって、うん、私なんて言えばいいんです。うん、まあそうだね、おっかさん、先立つ不幸をお許しください。草葉の陰からおっかさんのご無事をお祈りしておりますとか、あ、このぐらいのことを言ってごらん。うん、そうですか。うん、おっかさん、今旦那の言った通りですから。私ので間に合わせるやつがあるか。あ、人が来たらいけない、私は先行ってるから、後から来るんだよ。旦那、旦那、行っちゃった。だ、大丈夫、大丈夫じゃないよ、こんなとこから飛び込んで。でもおかしいね、人間いっぺん沈んだら浮かんでくるもんだってけど。そうか、旦那お尻が大きいから今頃地べたの底を這いつくばってんだろうね。大丈夫かしら。こら、あら、屋形船が見える。うん、陽気でいいね。芸者に太鼓持ちってんだよ。うん、向こうは陽気だよ、こっちは陰気だよね、まったく。ま、うん、でもね、これまあどう考えたって私は悪いことしてないと思うんだよ。だって旦那が一人で店しくじっちまったんだろ。うん、そうだよ。うん、私はだってまだ若いしね。うん、おいしいもんも食べたいし、旅行にも行ってみたい。うん、来年は余興しなきゃいけないし、うん、どうしよう、生きる勇気が湧いてきちゃった。お花、ガンバ。旦那、あ、旦那、あの、ちょっと待っててください。あの、少ししたらそっち伺いますから。 あの、20年か30年かしたらそっち伺いますんで、それじゃあそれまで失礼なんてね、こんなに失礼なやつありませんで、うちに戻ってくる、寝ようとしましたが寝つかれませんで、寒ざましの酒をちびりちびりとやっておりますと、表は一点にわかにかきこもりまして、やがてボーンと、やがてボーンを返したように、ざーっという振りになってまいりまして、お花、お花いるかい、はい、誰、誰なんだい、俺は、十吉だ、十三、こっち上がっておくれ、まあ、ずぶ濡れじゃないかさ。いやー、えれい振りだ。あ、ところでよ、あ、旦那来てねえか。旦那？旦那って、なんだ？くだらねえこと言ってやら。そうじゃねえんだよ。星根の旦那。来てねえ。来てねえわけはねえと思ったんだがな。いや、何がってな。俺は今日はな、仕事から帰ってきて、一杯やって寝てたんだ。ああ、したらよ、俺の枕元でもってな、俺を呼ぶ声がするんだよ。重吉。重吉。飛び起きてみるってえと星野の旦那だ。もっと言わ切れて髪はザンバラ、額のところがパックリと割れてな、チケタラッと流れた星野の旦那がよ、もうさも恨めしそうな顔でもって、十吉、ちょっと待っておくれよ十三、もう出たの？なんだそのもう出たのって。いや、こっちの話なんだよ。それから一体どうしたい？うん、いいか十吉、よく聞け。お花ほど薄情な女はいねえ。俺は今日はあの女と身を投げようと思って東橋まで行った。ところがどうだ、俺は身投げをしたが、あの女は身を投げやしねえ。それどころか欄干に手も足もかけやしねえ。いいか十吉、俺はこれからあの女を呪い殺す。呪い殺すたってただ殺すわけはねえや。足を悩ませ手を悩ませ、なし崩しに殺していこう。ついちゃ十吉、あの女ってのはおめえが間に入った女だから、あの女のところへ出る前には必ずお前んところへ寄ってから出ると。いや、こういうこと言うんだよ。これ冗談言っちゃいけねえ、旦那勘弁してくれ。もうでっけえ声出すってたらさっと消えていなくなった。なあ、本当に来ちゃいねえかよ。ちょっと待っておくれよ十三、それ夢なんだろ。夢じゃねえんだよ。旦那がいたところびっしょりと濡れてるじゃねえか。なあ、本当に来ちゃいねえのかよ。ちょっと待っておくれよ十三、もう勘弁しておくれよ。分かったよ、話をするよ。いや、実はさ、旦那来たんだよ。ほら見ろ。そういうことじゃねえか。一体どうした？でさ、店しくじっちまったってのれんを下ろして死ぬってそう言うんだよ。私は旦那に世話になってるだろ。はいどうぞなんて言えるわけないじゃないかさ。ついうっかり私も死ぬなんてことを言っちまったら、東橋まで連れて行かれて旦那が先に身を投げるだろ。私は残されて一人だよ。おっかさんだって心配だし、身投げなんかできるわけないじゃないかさ。どうしようかね十三、旦那怒っちゃいないかね。怒っちゃいねえかねって、おめえそれ怒るに決まってんだろ。おめえはなんだよ、おめえ、ひでえことしやって。ああ、わかった、わかったよ。な。じゃあ、おめえ、こうしろ。うん。おめえな、その自慢の緑の黒髪、ぷっつりと落としてな。あばさんなれ。ああ、まあ、優しい旦那だ。そのぐらいのことをすりゃ浮かんでくれると思うぜ。本当かい？わかったよ。十三、ちょいと待っておくれ。なんてんで、よっぽど怖かったと見えまして、お花は奥の部屋へ入りまして、自慢の緑の黒髪、これを根元からぷっつりと落としてあばさんなる。自分はまあ、恥ずかしいってんでしょう。姉さんかぶりというものをして出てまいりまして、十三、十三、これだよ、もらっておくれ。ん？おう、これか。ああ、おう、なるほどな。ああ、自慢にするだけあら。うん、いい色をしてるじゃねえか。おう、これがあればよ、旦那も浮かんでくれるぞ。そうかい？うん、なんなら、俺は聞いてやろうか。なんだい、その聞いてやるってな。おう、聞いてやろうってんだ。おう、ちょいと待ったら。旦那、旦那、この紙でもってね、浮かんでくれますよね。お、十吉、おめえずいぶんしべがうめえんだな。あら、まあ、旦那じゃありませんか。まあ、ご無事で何より。何を言ってやら。怒っちゃいけませんよ。この野郎、いいかお花、よく聞け。これはな、俺と旦那とで打ったしべだ。旦那の星ね、潰れやしねえや。それどころかな、もう一軒店出そう。そこをおめえに任せてやろう。優しい旦那じゃねえか。そう思ってくださってるが、おめえの了見ってのはふわふわふわふわしていて何を考えてるかわからねえ。そこでもってな、おめえが20両もらって旦那と別れるのか、あるいは旦那と一緒に身を投げるのか、二つに一つだ。ところがどうだ、てめえはそのどちらも選びやしねえや。おめえみてえな薄情な野郎ってのはいねえんだ。おお、おめえな、あの東橋の道路、屋形船を見ただろ。あそこにはな、腕っこきの船頭が5人も6人も乗っていてな、てめえが飛び込んだところで水一滴飲まされねえで救い出されて、店が一軒持てた。それを土壇場でしくじりやがってこのバカ。冗談じゃないよ。なんだい。それならそうと花からそう言ってくれりゃ済む話じゃないかさ。旦那、 旦那、もう一遍行きましょう。
バカなこと言ってやろ、おめえは。旦那、いいですよ。この野郎ね、とにかく仇へ取りました。髪惜しみでもってね、髪どこ行って、髪の毛一本抜かれるだけで大変な騒ぎようなんですよ。おめえな、その頭じゃどうにもいかねえや。髪が伸びてくるまでな、俺が内輪太鼓を貸してやる。どんつくどんつく町内叩いて回れてんだ、このバカ。冗談じゃないよ、この人たちは。なんだい、従さん、それから旦那。大の大人が二人して女一人騙して嬉しいってのかい？冗談じゃないね、まったくこの人たちは。いいかい、十三。お前さん、そんなに髪の毛が欲しいんだったら、前に一人においで。ただし20両持っといでよ。
なんだよ、そら。髪の毛がそんなに伸びてたまるかってんだよ。冗談じゃねえよ。
十三、お前さんのそのまぶたの下に二つ光ってんのは何だい？目かい？見て見えないような目だったらね、くり抜いて銀紙でも貼っておきな。それはね、カモジだよ、カモジ。本物の髪の毛は。ほら、あ、この野郎めは、こういうことするんですよ、この野郎は。おめえな、そうやって人のこと騙してばかり言うと、後ろに手が回るってんだ、畜生。なんだって後ろに私の手が回るってんだい。おめえな、旦那からもらった20両。あれはな、旦那が芸者太鼓持ちあげて遊ぶときに使う偽金だ、偽金。あんなものビタ一文でも使ってみろ。てめえの手が後ろへ回るってんだ。偽金？冗談じゃないよ、まったく。ま、おっかさん、おっかさん、あのお金持ってきておくれ。あのお金、偽金だってんだよ。まったく冗談じゃないよ。それ旦那、やりました。野郎銭放りました。お花、いいかよく聞け。おめえのそのまぶたの下に二つ光ってんのはなんだ？目か？見て見えねえような目だったらな、くり抜いて銀紙でも貼っておけってんだ。この金が偽金だったらな、旦那の手が後ろへ回るってんだ。これはな、正真正銘、天下のご通勤だよ。本物？まあ、悔しい。おっかさん、あのお金本物だってさ。
ああ、そうだと思ったから、あらかじめ三枚くすねておいた。
はい、という形で聞いていただきました、柳家六太さん。皆さんね、この枕のタイトルどうします？まあ、毎月ね、お客さんと一緒にこう考えながら聞いていただいているこの枕なんですけれどもね、今月は、まあ、一応ね、もうネタバレになっちゃいますけど、マツケンサンタというね、名前で、まあ思い出しやすいですね、こんな話したなーなんていうね、マツケンサンタ、いや本当になんかちょっとドキドキしましたね。お話的にはドキドキしましたけれども、落語は星の矢というお話でございます。まあこのドキドキ感というのもね含めて、なんかこう一芝居打つぞみたいなのもね、なんとなくこう共通している部分かななんて思いますけれども、柳家六太さん、柳家歌六師匠のお弟子さん、現在2つ目でございます。毎月この渋谷落語がある第2土曜日夜8時からおしゃべり六太の会という1時間の公演やっておりますが、冒頭聞いていただいたようにご本人から来年も続けますという力強いお言葉いただきました。ありがとうございます六太さん。というわけで、渋谷落語的にも本腰で、もう腰を据えてやっていきたいと思います。1月15日土曜日8時からおしゃべり六太の会、8時から9時にございます。もちろん会場で聞くこともできます。そして配信も、またこれ配信がね、やっぱ世界とかの地方でも楽しみにしてくださってるこのポッドキャストリスナーがね、大勢いらっしゃるんですね。通常の公演よりも売れてるというね、まあありがたいことなんですけれども、まあ、もしね会場に、まあ、足を運べる方はユーロライブ、渋谷のユーロライブまで来て六太さん、直に応援していただけたらななんて思います。おしゃべり六太の会、1月15日土曜日8時からです。よろしくお願いをいたします。さあ、そして初めての方からのメール、もう一通紹介いたしましょう。サンキュー達夫さん、はじめまして。
はじめまして。大阪府在住の8時に八兵衛と申します。八兵衛さん、ありがとうございます。初めてお便りさせていただきます。僕は3年前、数回だけですが、天満天神繁盛亭に足を運んだことがありました。あ、こちらは大阪にある落語の定席、まあ、つまり365日公演がある、定席のことですね。落語に関する知識はほとんどないど素人で、身一つで乗り込んだ寄席はそれはそれは大満足のものでした。前提知識がないと落語は楽しめないという僕の思い込みや間違っていたことを証明してくれました。その後コロナが流行し始めた頃から寄席に行かなくなってしまいました。コロナが落ち着いたらまた繁盛亭へ行こうと思いながら1年半以上もの月日が経ってしまいました。そんな中ポッドキャストで渋谷落語を知り、辰夫さんから語られる寄席の現状を聞き、どうしてもまた寄席に行きたくなりました。そして先日コロナ以降初めて繁盛亭寄席見に行きました。入り口のアルコール消毒などの感染症対策以外はほぼ以前のままで迎えてくれたその佇まいに思わず胸がぐっときました。おしゃべりロクタの会の影響で濃いカルピスを自販機で買いました。まあ嬉しいですね、聞いてくださってますね。演者さんや演目に関しては相変わらず何の知識もないまま拝見しましたが、大いに楽しめて大満足の休日でした。僕に再び寄せに行くきっかけを与えてくれた渋谷落語には感謝しかありません。ということで、8時に八兵衛さん、ありがとうございます。いただきました。いやー、そうですか。やっぱ関西方面ですとね、この繁盛亭っていうのができてから、また神戸には気楽館というところもありますけれども、いろんなところでね、まあこの繁盛亭の噂聞きますし、また大阪の方もね、非常に才能豊富な若手が集まっているということでね、まあベテランで言うと、もう今は、桂福壇実師匠、そして、まあ、笑福亭福笑師匠、まあ、渋谷落語にも出ていただいている福笑師匠とかね、まあ、その辺のベテランが、もう本当に、まだご活躍で、まあ、去年はね、仁鶴師匠亡くなったりとかね、ちょっとありましたけれども、大阪もね、面白いんですよ。上方落語、本当にね、素晴らしくて、まあ、浪曲もね、真山さんなんていう、真山隼人さんという素晴らしい人いますしね。ぜひ皆さん大阪の方でもね、行く機会があったら見てください。そしておしゃべりロクタの会、楽しみにしていただいてありがとうございます。1月15日土曜日生での配信もございますので、ぜひそちらの方は渋谷落語を応援するつもりで、まあ、もちろん他の会も、この渋谷落語を支えていただくためにもね、ぜひちょっと見ていただけたらななんて思います。全公演視聴チケットというのもね、破格の値段で発売しておりますので、よろしかったらそちらの方、クラウドファンディングのような気持ちで各公演、ごとにもチケット販売しておりますので、ぜひ渋谷落語公式ツイッターあるいは渋谷落語のホームページチェックしていただければと思います。六田さんね、本当に出し物をいろいろ考えてね、でもこの師匠のと一緒に行く会何やるかななんていうのと同じくらい、この毎月の渋谷落語で何喋るかなっていうのをずっと考えてくださっている方でございますので、ぜひぜひ皆さん聞いていただきたい、よろしくお願いいたします。といったわけで、濃厚接触中の三休辰夫でございましたけれども、皆さんどうぞお体にお気をつけくださいませ。渋谷落語で皆さんのご来場そしてご視聴心よりお待ち申し上げております。メールはしぶらく@gmail.comまでお願いいたします。お待ちしております。